九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は竹芸家、中富はじめ。大分県竹田市、かつて奥文後の政治、経済、文化の中心地として栄えた城下町で、伝統的な竹工芸の枠を超えた表現に挑み続けるバンブーアーティスト。大学を卒業後、竹工芸の産地である大分に移住。以来、日本の竹工芸の魅力を世界に発信し続ける中富さんのその轍ち。彼がこれまで歩んできた道に、
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その轍ち。
中富さんは生まれはどちらですか？
生まれは大阪ですね。
私も一緒です。
はい、そうなんですか。はい、そうなんですね。高校までは大阪だったんですけども、大学は早稲田大学の商学部なんですけど、その当時は美術に興味自体がなくてですね、普通に自分も親と同じようにですね、サラリーマンのような勤め人になるっていうふうな漠然とした思いで、大学に入ってから勉強しだすと面白くなかったんですね。なんか合わない感じがしてですね、でそれで美術研究会陶芸部っていうところに所属してまして、もっぱら陶芸でずっとろくろを回してたんですね。それはもうとっても面白くて、自分にはとても合ってる場所だったですね。
そうすると就職活動とかは、
そういやしなかったですね。
しなかったんです か,
かです、ね、工芸関係に行きたいっていうことを決めてたんですね。
じゃあそういった中で竹工芸とはどのようにして出会われたんでしょう？
百貨店の喫茶店でアルバイトしてたんですけれども、百貨店には美術画廊もありますし、企画展もたくさんありますよね。そういうところをアルバイトの休憩時間見に行くのがすごい好きで、ずっと見てたんですけど、たまたま人間国宝の庄野松雲斎っていう方がいるんですけど、大分県の方で日本で初めて竹の人間国宝になられた方なんですけどね、その方の息子さんで庄野徳三先生っていう方が個展をされてまして、でそこにある写真がですね、とっても印象深くて、それは庄野松雲先生の作品の写真だったんですけど、花籠のような、もうほとんどオブジェのような、とってもモダンで、今見てもとってもかっこいい垢抜けた作品ですね。ああこういうものが作れるんだなっていう、その衝撃がありましたね。
タールさん、中富さんは同級でもあるそうですが、大学の後輩でもあったんですね。
そうなんですよ、重なってはいないんだけれども、いろいろ話盛り上がりまして、例えば文化人類学の西江正幸先生の講義、二人とも潜りで、聞いていたっていう、であ面白かったよねみたいな感じで、はい、話に花が咲きました。
それにしても庄野松雲斎さんの作品を写したその一枚の写真が、その後の中富さんの人生を変えたわけですよね。
そうですね、以前この番組で清月庵の安藤恵君王将を取材した時に、そういえば私ね、その作品も見てたんです。松雲斎先生の網代天井っていうのを見せていただいて、あれかと思いました。もう本当に心奪われる緻密さっていうか、繊細さっていうか、あの方の作品を写真で見て、人生変わったんだなと、はい、合点がいきましたですね。でその後中富さんはこの大分県別府市にある大分県竹工芸訓練センター、そこで学ばれたそうです。
卒業してから、僕の師匠なんですけれども、本田松竜先生に弟子入りしまして、作品を作る手伝いを3年間してましたね。その3年間はかなり自分にとっては大きな3年間で、海外と取引をするきっかけを与えてくださったのも先生だし、今の自分の作風もかなり影響を受けてると思いますね。お酒がとっても好きな先生でですね、お酒を飲みながら作るんですけど、
作る時も飲まれるんですか？
そうですね、少し破天荒な感じではあるんですけど、 作品がとってもなんかそのダイナミックでですね、でその作る時の集中力とかですね、作品っていうのはこういうふうにして作るんだなっていうのをですね、ずっと間近で見れたっていうのは大きかったですね。
竹田に移住して以来、こう中富さんはどんなことを心がけて作品を作っておられるんでしょうか。
作品が美しいっていうことは、うん、プロとして最低限のことだとは思うんですけれども、それに加えて何かしらその人に与えられるもの、それはコンセプトって言い換えてもいいと思うんですけど、うん、自分の作品がですね、人に対して幸せを与えられるっていうのが究極の理想だと思うんですね。工芸っていうのはその、吉祥文を入れたりとかですね、何かことほぎをの意味合いを込めるっていう要素もありますので、そういうことは伝統もありますし、意識して作るようにはしてますね。
田原さん、やっぱりこう人を幸せにするっていうのが工芸の原点なんですね。
そうですね。本当私も中富さんのこの竹のペンダントつけてるだけでちょっと気分が上がるというか、すごく幸せな気持ちにさせていただいてますね。その原点と美しさが両立しているっていうのが魅力ですね。今の日本の竹工芸の現状といいますか、それはどういった感じですか。
そうですね、一言で言うと厳しいですね。なかなか食べていけないっていうのが現状で、日本だとどうしても昔から竹が身近にありすぎてですね、竹に対してお金を払うっていう感覚がですね、海外に比べると抵抗があるみたいで、
なるほど、
どうしてもザルとかですね、日常のカゴのイメージが強くてですね、認知が進まないっていうのが正直なところですね。
なるほど、本当に身近なものだし、
そうですね、
ありふれてるからこそ何か美術品や工芸品として見る目が逆に育ちにくいのかもしれないですね、日本はね。
どうしてもそれを美術品とかその、工芸品っていう感覚がなかなか持てないっていうところはあると思いますね。
逆に中富さんの作品なんかは最初海外で評価されたっていう感じなんですね。
はい、そうですね、海外の方は特に欧米は竹工芸の伝統もないですし、竹そのものがほとんどないので、フラットな目で好きか嫌いかっていうそれだけでですね、もう作品を購入されるので。
じゃあ作品そのものを見てくれるというわけですよね。なんか有名な先生だからとかじゃなくて。
そうですね、はい、そういう意味では若い作家にとってはとてもありがたい舞台ですね。
そして逆輸入と言って変ですけど、ひとたび海外で評価されたことをもって、また日本でも作品が認められていくような感じですか。
それはあると思いますね、はい、今海外で日本の竹工芸が熱いっていうことで、アート関係者の方はもう皆さんご存知なので、それでリッツカールトンとかですね、ホテルに収める話もいただいたのかなとは思いますね。
田原さん、海外でも注目されているアーティストが私たちの住むこの九州にいるなんて、なんだか誇らしい気持ちです。
そうですね、もう中富さんってまさにこう竹のようにしなやかで芯の強い方だなという印象を持ちました。で、竹に無理をさせないっていう言葉がとても素敵だなと思ったんですけれど、中富さん自身も仕事をする上で嫌な無理をされてないからこそ、こういう伸びやかで心奪われる作品が生まれてるんじゃないかなと感じます。これからの夢といったようなことは何かおありですか。
今竹の若い世代がたくさん育ってきてますので、そういう人たちと一緒に世界ツアーで、いろんな国の反応を見ながら竹の魅力ですね、そういうものを知ってもらえたらなっていうのは思いますね。
そういった時はどういった作品をお持ちになろうって思ってるんですか。
それが実は国によって違うんですよね、反応がですね。アメリカはどちらかというとファインアート寄りなので、オブジェとかですね、大きなものが好まれるっていうのもありますし、逆にヨーロッパはですね、もう少し密度のあるコンパクトなものか、どちらかともっと振れ幅の広い完全に現代アート寄りなものでどちらかの方が反応がいいような気がしますね。
同じ竹でもその国によってやっぱり好みとか、その受けが違うわけですね。
そうですね、
じゃあその他の国でどんな反応があるかも、ね、知りたいですね。
楽しみですね。